ということで早速なんですが、今日ゲストにお越しいただいております、舞鶴料理学院からお越しいただいております。自己紹介からよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。舞鶴料理学院から参りました堀幸子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、堀さんよろしくお願いいたします。朝早くからありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、堀さんは舞鶴料理学院で何を教えていらっしゃるんですか？
主にお料理の基本を お伝えしてたんですけども、はい、ある時からやはり、薬膳っていうことに、はい、目覚めまして、今はそちらの方も中心的に、はい、お料理教室をさせていただいております。
はい、薬膳っていうと私たちというか私は、はいはい、なんか漢方薬とかちょっと薬臭いですかみたいな、そういうものをなんとなくこうイメージするんですけど、
そうですね、
それで合ってるんですか？
そういうイメージ のお持ちの方が大変多くいらっしゃるので、うん、はい、できましたら今日はその辺をちょっとお話しできたらなと思って、はい、聞きました。
お願いいたします。
ありがとうございます。
堀さんの思う薬膳とどういうものですか？
は
い、
薬膳はもうお家の中でも普通にされてることで、もともと食材の中に持ってる力、効果、効能を使って、はい、でそれをご自身の体に取り入れるっていうのが薬膳なんです。簡単にお伝えするとそれが薬膳なので、はい、例えばですけども、寒い冬、はい、特に北海道の方なんかもそうなんですけども、冷えるので体を温めるものを召し上がられると思います。はい、なので北海道の方ではジンギスカン、はい、よく食べられると思うんですけど、実は羊肉って体を温める作用があるんですね。でまた沖縄の方、暑い夏乗り越えられるためにゴーヤ、あとチャンプルでしたら豆腐なんかも使われると思うんですけども、どちらもこれは体を冷やす働きがあります。なので知らず知らずかもしれませんけれども、日常の普通の家庭料理の中で薬膳っていうのは生きていると思っていただけたらと思います。
まあ、でも羊肉は薬膳の中に入る？
入るんです。全ての食材には何かしらの効果効能を持ってるので、全ての食材でそれを知ってご自身に合う形で取っていただけたら、それは全て薬膳になります。
なるほど、そういう意味なんですね。はい、何も高麗人参をこう入れるとかそういうことが薬膳ではない
ないんです。
それは知らなかった。
なのでそれをちょっと難しく文章的にお伝えすると、中国の伝統医学に基づいたお食事ということになってきて、
はい、
その効果効能をだけを知るだけではなく、ご自身の今の体の状態ですね、それに合わせるっていうところが大事になってきます。例えば、まず風邪をひき始めの時に生姜湯やくず湯っていうのを飲まれたことがあると思います。それは今風邪を自分が引き始めたなっていうのが分かるから、それを風邪のウイルス吹き飛ばすために生姜湯なんかを飲まれる、これは大きな薬膳なんです。
それはもう知らずに やってますよね、普通にね。
おそらく皆さんされていること、一度はされたことがあるのかなと思います。
そうですね、それからお母さんにそう言われて飲まされたとか、
あると思います。
それが薬膳なんですね。
そうなんです。なので本当に体に優しくて、いい、これからの季節、夏、暑い夏を越す自分の体を作るためにも、薬膳っていうのはまた皆さんの体の中でお役に立てるのではないかなと思っております。
なるほどね。じゃあ例えばその夏にキュウリに塩つけて食べるとか、
はい、
それも広い意味で薬膳？
そうです、そうです。
そういうことを学べるということですね。
そうなんです。特に夏場の出てくるスイカなんかはよく、利尿効果があってっていうので、言われますけど、薬膳的にも、もちろん利尿効果もあるんですけど、あれも体を冷やしてくれる、さらに 喉の渇きも止めてくれるっていう働きがあるから、余分な水分を取ることなく体に必要な水分を補ってくれて、さらにいらない水は体の中から出してくれるっていう、すごい素晴らしいものになってきます。
おー、そうなんですね。知らず知らずにやっぱり夏だからスイカってね、
はい、
思って、それは実は薬膳でもあったというね。
そうなんです、
はあ、それはでも知ってやるのと知らずにやるのとはまた全然ね、
そうです、
変わってきますよね。
そうなんです、うん、そこがまた難しいところで、うん、例えば炎天下の中でお仕事をされてる方と、うん、エアコンの効いた中でずっとお仕事されてる方では、うん、体の調子も変わってくると思います、うん、はい、なので炎天下の方はどんどん体を冷やさないと、夜体がずっと熱したままで睡眠もしっかり取れなくなってきます。でもエアコンのかかった部屋の中でずっとお仕事をされてる方とかは、逆に冷やしてしまうと冬場に今度は冷え症進んでしまうんですよね、うん、
なるほどね、
うん、そうなってくると食べるものも変わってきますよね、食べ方も変わってくるよね、うん、っていうことになってきます。そこがね、中医学っていうところが絡んでくるんですね。
おお、そうなんですね、
はい、
そういうことをこう基礎からみっちり教えてくださるコースが、
はい、
舞鶴料理学院さんにはある。
そうなんです、こちらの方では、うん、はい、料理学院では1時間そういった中医学の基礎、まあ、皆さんいつも頭を抱えられるんですけども陰と陽とか五行説とか、うん、そういった、はい、あと気や血っていうようなお話を含めて1年間月1回、1年間を通して座学の勉強をしていただき、そしてその1時間の座学の後には、それぞれの体質に合ったお料理を教室として、お料理教室として続きでさせていただいてます。なので合計3時間半ぐらいにはなるんですけれども、うん、お勉強と、お料理の実習と、そしてまあもともとはお料理教室させていただいているので、そういったお料理的なワンポイントアドバイスも含めて、うん、こちらの方では授業をさせていただいております。
これはでも大変勉強になりますよね。自分だけじゃなくてご家族のため、ね、はい、お子さんとか親御さんとかの、ね、ためにもこういうことは知っておいたらね、いいことだと思いますし、やっぱり人間って食べるものからしかできてないっていうことを理解してない方もいらっしゃったりしてね、おろそかにしてはいけないと私も思うんですよね。だからすごい大事なことですよね。
もともと私が薬膳を始めたきっかけっていうのも、はい、十数年前、うん、テレビの方でこの食べ物はいいですよって言われると、うん、もうスーパーの中からその食材が消えるっていうような時期が、うんうんうん、ありました。
リンゴダイエットって言ったらリンゴがないとかね
そうです、あれ
今でもありますよ ね、
もう鶏肉がいいって言ったら、うん、もう鶏の胸肉が一切なくなったとかもう本当にそういう時があったんですけど、うん、やはりそれをずっとされてた方が、うん、別に調子が変わらない方もおられたら、良くなった方もおられたり、うん、それを取りすぎて逆に下痢を起こされたりっていうことで、うん、いろんなお話聞いたことがあったんです、はい、うん、なんでこんなに一つの食材で皆さん症状が違うのかなと思ってた時に、見たのが韓国ドラマのチャングムっていう、その時にすごく流行ってたドラマなんですが、はい、それを見たらその中で薬膳が出てきたんですね。だからそれを見て、あ、そうだと思って、今更ながらですけど、うん、その一人一人体調も違えば体質も違って、うん、環境も違えば精神状態も違う、うん、そうすると同じものを食べても違った形で現れるのはそりゃそうだよね、
うんうんうん、
でそれをもっと知りたいと思って始めたのがこの薬膳の勉強だったんです。
なるほど、はい、薬膳をこう習われて、はい、その前後で堀さん自身にはどういった変化がありました？はい、
おかげさまで私はもともと元気な方なので微妙な体の変化っていうのは分かりにくかったんですけれども、うん、ただやはり夏場、うん、一番よく分かったのは夏バテをしなくなりました。
あ、 最近の夏えらい暑いですよ。
そうなんです。
大丈夫なんですか？
はい、あの生徒さんの中でも、うん、毎年夏バテしてすごくしんどい思いをしてたんですけど、うん、薬膳取り入れるようになってから、ま、でも薬膳取り入れるって言ったら難しい言い方になりますけど、うん、要は体を冷やすものを取り入れるようになってから、うん、夏バテせずに、この間なんかは富士山まで登ってきましたって おっしゃる方もいらっしゃいました。うん、うん、なのでやはりあの食事っていうのは毎日のことなので、うん、ちょっとずつですけども取り入れることで体質体調の変化っていうのはあるかなと思います。
はい、はいはい、そんな、薬膳料理教室、はい、先ほどね、言いました舞鶴料理学院さんで、
はい、
スタートするんですね。
はいはい、もう次、はい、14期15期という形でもう、はいはい、もう、この4、5年ずっとやってきておりますので、うん、もう14期生さんまでなっております。はい、金曜日でしたら6月の27から第1回目を始めようかと思っております。はい、土曜日は6月の28日次の日ですね。なので金と土同じ授業をしておりますので、皆さんご都合の良い日、お選んでいただいてどんどんあのお越しいただけたらと思います。あ、時間は10時から、1時半までの予定になっております。
はい、お問い合わせは舞鶴料理学院さん直接でよろしいですか？
あ、はい、結構ですし、あのホームページの方をご覧いただけましたら今、薬膳の1年間の予定表を載せております。一度またそちらの方もご覧いただけたら嬉しいなと思います。それとホームページの下にはお問い合わせ欄というのがございますので、そちらからでもお問い合わせいただいて大丈夫です。
はい、舞鶴料理学院で検索してご確認いただきたいと思います。それからイベントもありますよね。
そうなんです。今度5月29日木曜日、マナビアムにて、梅雨の養生と薬膳ということで朝の9時半から講習させていただいており、あのいただきます。こちらのマナビアムさんでは春と秋年に2回薬膳講習させていただいております。また西公民の方では冬秋から冬にかけて一度薬膳料理教室っていうのをさせていただいておりますので、こちらは広報舞鶴に、乗りますので、またご覧いただいてあのご都合がよろしければお越しいただけたら嬉しいなと思います。
はい、あの薬膳で思い出したんですけど、そういえば高浜のね、
はい、
ハーバル青葉山ハーバルビレッジさんで薬膳カレーというのがね、はいはい、あれとっても美味しいんですけれども、あの堀さんご存知ですか？はい、
もうあの3年前からハーバルビレッジの方でも薬膳講習させていただいております。
そうなんですね。
はい、あのそちらの方ともあのつながりを持っておりまして、はい、今あの私がとても面白いなと思っているのは、その今オープンガーデンね、高浜でされてるんですけども、はい、その薬草研究所っていうプレハブが途中にあるんですが、はい、それの向かい側で、うん、実は人体の絵を描かれた土地の上に、うん、そこの場所に効くハーブや薬草を植えてらっしゃるんです。
はあ、
なので頭だったら頭痛に効く薬草やハーブはこれですよっていう、もう目で見て楽しめるような形で薬草園作られてるのもあるので、うん、ぜひぜひ
それはまたマニアックなでもね、気になるところはあのぜひね確認して、どんなハーブとかどんな薬草があるのかなってね、
はい、
見ていただけたらと思います。
ご覧いただけたらと思います。
はい、
はい、
最後何か言い忘れたことはございませんか？
そうですね、あの今 NHK のところで夜10時から、はい、幸せは食べて寝て待てっていう薬膳をテーマにしたドラマがあります。うん、はい、そちらの方をご覧いただけたらもっと薬膳を身近に感じていただけるかなとも思うのと、うん、まあ、私がその中で、まあ、若干2つですけども、うん、すごく好きな言葉がありました。ちょっとここでお話しさせていただいてもいいですか？
はい、はい、どうぞ。
1つ目はあの心と体はつながっている、気持ちが落ちると体が痛む、体が痛むと気持ちが落ちる、本当にその通りだなと思います。心と体どちらもやはり、ちゃんとこうモチベーション、うん、モチベーション上げるまではいかなくてもいいんですけども、こう落とさないような形っていうのはやはり美味しいものを食べることとかにもつながってくるのかなとも思う。 あともう一つですけども、はい、家宝は寝て待てということで、うん、その主人公の方が心も体も落ちてる時に隣のおばあさんがおっしゃったことなんですけども、うん、運はいずれ巡ってきます、その巡ってくる時のために少しでも元気でいないとねっておっしゃられたんですね、うん、なのですごくこの言葉響いております、うん、よろしければ皆さんも悪いことは悪い時はずっと続かない、でも良い時が来た時にご自身の体調を整えるっていうのは大切なことなのかなと思いました。
はい、はい、ありがとうございます。素敵な、ね、言葉でなんか優しい言葉だなっていうふうに、ね、感じました。ありがとうございます、というわけで今日は舞鶴料理学院の堀幸子さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
最後に、ね、リクエスト曲、はい、その幸せは食べて寝て待てより、挿入歌の、ね、リクエスト曲いただいておりますのでご紹介してお別れしたいと思います、中島信之フィーチャリング武田香織で青空のレシピお聞きください、堀さんありがとうございました。
ありがとうございました。